にちは、寿司かな夫婦のあつしとかんなです。
このチャンネルでは自分らしく生きたいあなたへ、日々をもっと自然体で心地よく生きるための小さなヒントを夫婦でお届けしていきます。
はい、今回のテーマなんですが、執着を手放した体験ということでお話をしていきます。
はい
はい、よくさ、執着を手放そうみたいなお話とかするじゃない、
うん
うん、でも実際どうすんのとかさ、うん、どういうことみたいなのがさ思ったりするんだけど、
うん、
まあ、それを私たちの体験でも実際あったなと思うことがあったから、
うん、
なんかこれをねシェアしたいなと思ったんだけど、いいかな。
はい、やってみましょう、ね、でも執着ってやっぱさ、うん、本人にとってそれだけ大事なものだから手放せなくて、
うん、
ね、それで執着になってるわけだからさ、
そう、
それを手放すってやっぱ難しいんだよね。
難しいだけど、うん、なんかそれを手放したことによってうまく流れが持ってって、うん、実際に手に入るみたいな体験があったんだよね。
そうだね、何度かあったよね、
うん、まあ何個のか大きいことでもあるんだけど、まあ、今回は一つに絞ってお話ししたいのが、うん、まあ、私たちこのラジオでも発信してたんですが、まあ、妊活とか不妊治療っていうのをしていました、
うん、
その体験について今回お話ししていきます。
はい、
はい、まあ、私たち妊活をね6年、
うん
うん、やっていて、で不妊治療も実際に治療しながらやったのが2年ぐらい、
その6年のうちのね2年 ね,
2年ね、うんうん、かけて、でありがたいことに、まあ、妊娠して出産して、うん、子供を1人ね授かって今も元気に育ってるんですけれども、
うん、
まあ、あの時はねもう本当に執着だらけだよね。
もう執着しかなかったよね。
執着しかなかったよね特にやっぱり女性である私の方が本当に強かったなと思ってて、やっぱね年頃というか20代後半とか30代前半、
うん、
周りの人たちがまあ結婚とか妊娠出産とかそういうのをしてるタイミングでもあるじゃない。
そうだね、
まあ、今はちょっとね晩婚化とかもあったりとかいろんな選択肢があったりとかするからもっと自由でもいいなとは思うんだけど、やっぱり私たちの時代ってもうちょっとこう固定観念じゃないけどさ、
うん、
やっぱあったし、うん、もう20代で子供までみたいなさ、
うん、
そういうのもあったから、でもオーストラリア来た時点でちょっと諦めてた部分はあるんだけど、
うん、
やっぱりその人生の中で子供が欲しいみたいなのはもともとあったし、
そうね、
うん、なんかね2人でも話してたしさ、
うん
うん、その中で永住権を取得するっていうのもあってこう優先的に妊活っていうのをできなかったからこそより強くこう望んでたことだったんだよね。
そうだよね、
うん、
ずっともうねオーストラリア来る前から、まあ、いつかはね子供をみたいなことを考えてて、
うんうん、
でただまあね、次の夢ができてオーストラリアの永住でそれを取るために子供は今持てないよねみたいな、
うん、
そのなんかちょっとお預け期間じゃないけど、
うん、
なんかそういうのがあって、でじゃあいざ欲しいねってなった時からが執着の始まりだったよね。
始まりだった。なんかそれが2016年かな、
うん、
2016年に本当に2人でじゃあもういいよね妊活始めようっていう風なきっかけがあったんだよね、
うん
うん、それこそまだ永住権も取れてない時だったんだけど、
うん、
もう永住権は永住権でも子供って授かり物だからそれはもう授かったらその授かったっていう意味でやってみようみたいな、
うん、
そしたら全然簡単じゃなくて、
そうね、
気持ちだけはスタートしたんだけど全然進まなくて、
うん、
なんなら私が子宮筋腫が持っていて、
うん、
もうそれがすっごい肥大してしまって、で
うん、
その次の年にね何だったらもう不妊というか治療しなきゃいけませんみたいになっちゃって、うん、手術したんだよね。
そう、なんか妊娠とかじゃなくても日常生活が厳しくなるから、
うん、そう本当に
手術しなきゃっていうのでやったんだよね。
そう本当にもうそのね血が大量に出ちゃうからこそもう本当に日常生活も危うい状態でもうまずは治療だねってなって、
うん、
もう妊活してるっていうよりはもう治療から入ってっていう状態も始まって、
そうね、
うん、でじゃあまあ手術も成功しました、経過もいいです、じゃあ再開しましょうってなった時にも全然、
うん
うん、うんともすんとも言わないし、うん、なんならホルモンレベルもまだ落ち着きませんみたいな、
うん、
なんなんこの体と思って、
うん、
でねその間にもまあ、ビザもね同時並行してたから引っ越ししたりとか、
うん、
まあ、環境もぐるぐるね目まぐるしく変わっていて、
うん、
まあストレスも結構あったよね。
そうね、
うん、でそんな中で手術した経過観察で、まあ、通院とかもしてたんだけど、なんかふとした時に自然にホルモンバランスが整った時があって、
うん、
で、あ、もう薬とかもいらないですねみたいな話をしてたんだけど、
うん、
あ、それで、あ、じゃあいいんじゃんみたいな風に思ってたら全然ダメで、
そうだよね、満を持して、うん、あ、ようやく整ったよみたいなさ、
うん、
なるほど、これでようやく来てくれるわみたいな感じだったら、うん、全然来なかった、ね、
来なかった、うん、でそれで結局その通院してる先生のドクターから、まあもしあれだったら不妊治療っていうオプションもあるから、それだったら紹介できますよって言われて、でそこでその不妊治療の門を叩いたみたいな、
そうだね、
うん、感じで言ってて、うん、で実際にじゃあ不妊治療の初期検査しましょうみたいなね、
うん、
不妊の治療の検査じゃなくて不妊治療に当たるために自分たちがどんな状態かっていう検査をしたんだよね、血液検査とか他にも、うんうん、そしたらさ、なんか原因ありませんみたいなさ、
全然いけますみたいなね、
そうそうそう、なんだろう、すんごいこの値が低くてとか、すんごいこの値が高すぎてそれが不妊になってますっていうことじゃなかった、
そうだよね、うん、原因が逆にあってくれればそこに集中できるのにって思ったけど、
うん、そうそうそう、なんかね、ないよね、うん、男性不妊がとか女性のホルモンバランスがあって、うん、その私もホルモンバランスが乱れてたけど、そのなんだろう、不妊になるほどの影響はもうなくなってた、手術したおかげで、うん、なのにダメですと、
うん、
なんやねんっていう感じでさねえやって、うん、で不妊治療もいっぱいステップがあってさ、うん、まあ最初からやっていこうっていうのでさ、
うん、
あのね、私の体の中を検査したりとかしてやってたんだけど、
うん、
まあうまくいかない、タイミング療法とかさ、
うん、
やったけど全然うまくいかなくて、でそれを結構やったよね、半年以上やったよね、
やったやった、うん、
うん、でそれでもうまくいかず、そしたらコロナに突入して、
うん、
一回不妊治療自体があの優先的なあの手術ではなくなってしまったから、一回ストップがかかって、
うん、
もうできなくなっちゃったと、
そうね、
うん、マジかみたいなタイミングもあったし、それもねやっぱストレスな社会だったよね、コロナ自体がさ、みんなどうなるかわからない状況で、
うん、
うん、悶々とした日々だからこそ、別になんだろうな、別にいい兆しも全くなく、
うん、
で再開となりましたっていうタイミングで、人工授精と体外受精のオプションあったけど、値段が高い割にはあんまりその成功確率高くなかったから、もう体外受精にそのまま切り替えて、
うん、
ね、やったんだよね。
そうね。
そう、それが2020年の後半くらい、
うん
うん、でやって、結構ね、卵は取れたけど、取れた卵で成長したのが2つぐらいで、そのまま排卵してから移植できますよっていうステップが踏めたから、なんかそういうステップとしては大丈夫だったけれども、じゃあ初めての移植みたいな感じで針治療とかもうできることは全部やったりとかして整えたんだけど、
うん、
ダメで、
そうね、
うん、すごいやっぱショックでさ、もう体外受精って最後のステップじゃん、不妊治療で、
そうだね、
うん、もうそれがやっぱりしんどくって、もうホルモンのさ注射とかも毎日やったりとかさ、いろいろやってじゃない、
うん、
痛いし、
うん、
しんどいし、
うん、
全部負担かかってたし、
うん
うん、でその中でさダメですみたいな、
うん
うん、でももう一個残ってるからまだチャンスはあると思って、本当に全部やり尽くしたよね、
うん
うん、
もうなんかなんていうの、その治療的なやつももちろんやってるし、
うん、
あとなんかそのお守りとかさ、
うん、
なんかあの妊娠する待ち受けとか、なんだよそれみたいな意味ねえだろうとか思ってそういうなんかもうね、しょうもない、しょうもないっていうか、わ、
うん、
からない、効果があるかわからないけれども、もうすがれるものは全部すがるみたいな、
うん、
なんかそういうのもやって、
うん、
でカンナも仕事も辞めてさ、
うん、
もう体調整える、もうそれが第一だ、もう全て、
うん、
もう妊娠のためにもうやれることはやり尽くしたみたいな、
ね、
そんなタイミングだったよね。
で移植の前にももう針治療で、前後その当日その後みたいな感じでさ、もうタイムスケジュール、ハードスケジュールをこなしながらみたいなじゃないけど、やったりとかして、
うん、
やって、
うん、
2回目の移植したらダメで、
うん、ね、もうそのさ、その結果を受け取る日がさ、うちらの結婚記念日で、
もう運命じゃないかと思ったじゃんね、
この日に来てくれるんだと思ってね、
うん、うん、そしたらさ、うん、まあなんか私は2回目で自分自身の体だからこそ、なんかちょっと落ち込みはちょっと減ってたんだけど、あっちの方がすごいショック受けてて、
いやそうだよ、
うん、なんかもう絶望を感じたというかさ、
うん、
だってもう卵もないし、
そうそうそう、
体外受精っていう最終ステップを踏んだし、
うん、
で2個やったのにダメっていうので、うんうん、一回もう本当にどん底まで落ちたんだよね。
もうなんか先とか考えられなかったね。
うん、
あれだけ執着してたけど、うん、あそこはもう心折れたね。
心折れたよね、
うん、
あもう無理なんだ、やれること全部やったけど無理なんだってなったんだよね、
うん、
でその後に一回休もうって言って休んだ期間があって、
うん
うん、ちょっとねもう離れてみようと。それまでずっとタイミング療法と体外受精と自分たちでやってきたことはやってきた。で6年もかかってるし、なんかもうどうしようもないなと思った時にもう一回お休みしてみようって思った時期があったんだよね、
うん、
でそしたらその後になんだかんだやっぱり本当に最後まで執着を手放したというか諦めたっていうわけじゃないけれども、まあ、ちょっと気分を変えた状態でいた時に、まあ、アツシのその時の当時の上司が同じような状況で、まあ、妊娠するために不妊治療を行っててっていう話をねたまたま聞いたんだっけ。
そうだね、うん、でその治療を受けている病院っていうのが当時住んでいた田舎町ではなくて、もうちょっと、うん、飛行機で2時間ぐらい行ったところの町にある、うん、病院、そこがいいんじゃないかって紹介してもらって、
うん、
そこでなんか、まあ、またちょっと気分変えてやってみるかみたいな気持ちになったんだよね。
そうだね。でその時はまだコロナ禍で実際に行くのもなかなかできない状況だったし、オンラインで受けてみたんだけど、なんか不妊治療は当時その田舎町だったので1個しかクリニックなくて、やっぱりその予約を取るのもすごく大変だったんだけど、うん、なぜかそこの新しいところは割とスッと初診も取れて、で話も進んで、そしたら先生も違うアプローチがあるよ、なんでかっていうと私は手術した過去があるから、もしかしたらその手術後がもしかしたら邪魔してるかもしれないからっていう話とかもしてくれて、でね、なんかもう一度やってみましょうっていうので、で前のクリニックはもうこれしかありませんみたいなさ方法でしかやってなくて、もうそれが本当にしんどかったんだけど、なんか新しい方のクリニックだと、もっと自分の体に負担かからないような方法から始めてくれて、うん、そういうのもやっぱりありがたかったなと思って、
うん
うん、でそれが再開した後に採卵をしに飛行機に乗って行って、でまあなぜかすごく取れて、でしかも成長したのが8個、
うん
うん、あったんだよね、
うん
うん、でそこの町に行った時にめっちゃ住みづらいなと思って、すごい嫌だなと思ってたんだけど
うんうん、うん、
あ絶対ここ住まないわって思って帰ってきて2週間3週間した時にたまたまタイミングがあってそこに住もうっていう風な話になって、
そうだね、あんだけ家行ってたけども、
うんうん、まあそれであれよあれよとまたその 2,3 週間で引っ越しを決め、
うん、
その次の月には引っ越ししたんだよね、そこの町に。
あんだけ嫌だって言ってた町に、
そう、
もう2人で仕事も辞めて、
うん、
2人でか、まあ俺の方は仕事を辞めて、
うん、
でもうその治療もね、うん、やっぱり近くにいないとなかなか毎回こう飛行機で移動もしなきゃいけないし、
うん、
っていうのもあったし、まあ、あとは自分の俺の方のキャリアチェンジとかもあったから、うん、まあもう思い切って決断してね、嫌だって言ってたけど、まあちょっと行ってみるかってなって、
うん、
まあ、引っ越したんだよね。
そうで引っ越してすぐにもう一個手術しましょうって言われて、なんかそれは手術っていうよりは検査の近い手術で、子宮の内膜がどういう状態か、そのかさぶたみたいなのが手術後でできてないかっていうのを確認する手術が、まあ、その引っ越して1週間後とかに予約も取れて、でそれをして、そしたら中身綺麗ですねってなって、でそれでじゃあもう一回3回目移植しましょうっていうのになったら、その当日その次の月かに移植が決まって、で移植当日もさ、もう1回2回目と場数を踏んだからこそか、もうなんかもう落ち着こうみたいな、
うん、
もうなんかそこに集中するのやめようみたいな2人でなってさ、
うん
うん、なんか楽しい雰囲気で移植のねあれを迎えて、もう帰りにはさ、もうどうする、ショッピングセンター寄ってラーメン食べて帰るみたいなさ、
そう、
うん、なぜかその後にめちゃくちゃ歩くっていう、
うん
う
ん、
めちゃくちゃ歩いてそんな体に良くないものを食べるっていう前はもう本当に体にいいものとか、もう体にいい状態っていうのを心がけて安静でとかすごいやってたんだけど、
うん、
なんかもうそういうのも気にせずやってたら、その移植で妊娠したっていう、
ね、
うん、その期間がパンパンパンパンとすごい進んでった。だってさ、 月1でしかこうトライできないようなものだったし、
うん
うん、それが、まあ、毎月毎月ごとになんかすごい展開が変わって、ね、新しいクリニックの話からもう引っ越しから採卵妊娠あ採卵と移植とか手術とかも全部スムーズにいって、
うん
ね、あっという間にできたっていう、それが最終的な6年かけた後の妊活が終わった瞬間だったんだけど、
うん、
あんなに5年6年近くずっとずっとなんか自分たちがやれることをやってきたのに全然ダメで、でもなんかちょっと気を抜いた瞬間にうまく流れていったっていうのが今思い出すとそうだったなと思うんだよね。
うん、確かに、うん、特に2回目の移植の時とかはね、もうさっき言ったけども一つのミスも許さないぐらいさ、もうできることは全て、うん、でも 120% 全部もう詰め詰めに詰めてさ、
うん、
でも期待に期待を重ねて、
うん、
なんかもうドキドキしながらさ、うん、もうこれが最後だこれで決めてやるみたいな、
ね、
うん、なんかもう目ギラッギラさせながらさ、
うん
うん、期待してたけどさ、それの3回目との落差よね
本当に、
うん、まあ、うん、卵は結構たくさん取れたから、
うん、
まあまあ別にね今回はまあ
ダメでも、うん、みたい な,
みたいなそういう気持ちは絶対あったよね。
うん、
うん、
まあ、なんかそれの中で、まあ、環境も変わったっていうのもリラックスする一つの要因だったのかもしれないし、
うん
うん、なんかまあ要因はいろいろあるとは思うんだけど、なんかその気持ちの部分で言うと少しその妊活不妊治療に対しての執着っていうのが取れてきてたタイミングだったなっていうのはやっぱあるんだよね。なんかその気持ちを別のところに興味とか集中しようみたいな、ちょっと楽しもうとか、
うん
うん、なんかまあ できなくてもまあこう心機一転なんか違う方向で頑張っていこうみたいなとかさ、
うん、
なんかそういう気持ちとかもあったりとかして、うん、なんかそこの妊活不妊治療一点集中みたいなのがなくなったからこそ逆にうまくいったみたいな流れがすごくあったなっていう風に感じたんだよね。
確かにね、なんか今まではもうさ両手で宝物のようにさもうねこう掲げてさ目の前もうすぐもう目から10センチ先にずっとさ子供
いつでも行けますみたいな、
うん、そればっかり見てたけどさ、なんか本当3回目の時は一旦じゃあちょっとあそこのテーブルの方に置いといて、
うんうん、
まあこっちもあるしあっちもあるしみたいな、
うん、
なんかそんな感じで構えていたっていうのは確かに思うよね今考えてもね、
うん、とかなんかよく言われてたのはなんか採血とかしてくれた女性とかもなんかね旅行諦めて旅行行ったらそこの旅行先で妊娠した人とかいるんですよとか言って、
うん、
どうやってよみたいな、なんか諦めたらうまくいくみたいなこともあったけどどういうことみたいな、タイミングですよ、
うん、
どういうタイミングみたいなずっとずっとその時思ってたけど、
うん、
あそういうことだったんだなみたいな、うん、なんかやっぱり自分がずっとずっとこう力を振り絞って歯を食いしばってやってきてた時には来なかったけど、
うん、
あもうなんかふっとこう体の力が抜けた時に、うん、逆にうまくいっていくっていう流れが、まあ、不妊治療ではそういう体験、
うん
うん、なんか他の、ね、ことでもそういう体験があったなっていうふうに思ったので、まあ、執着を手放すっていうテーマで今回こうやってね話してみました、
うん
うん、
なんかさ執着手放すって話をしていながらなんか諦めてはいなかったみたいなところもあって、
うん、
なんかその気持ちはあるなと思うんだけれども、なんか自分たちのマインドが変わったことによって自分たちのこのメンタル面の状況も変わったし、
うん、
なんかそれによってストレスレベルが下がったりとか、
うん、
なんかそれによってまた違う出会いがあったりとかさ、
うん
ね、自分の思考が変われば気分も変わって行動も変わって、
うん、
それによってなんかこう出会うものだったり手に入るものも変わったりするっていうのがあるから、
うん、
なんかその執着を手放すっていうのがなんかこの空想世界のさ何かだけみたいな、なんかそういうもんでもないかなって感じていて、
うん、
なんかそのちょっと一旦考えを変えてみるとか間を空けてみるとか、
うん、
別のものを見てみるとか、
うん、
なんかそういったことがかえって自分たちのその行きたい方向に近づくための一見遠回りに見えるんだけど、逆にそれが良かったみたいなケースってね結構あるから、
うん
うん、妊活に関しては、うん、今回話したようなそれだったし、なんかそれ以外でもねそういう一旦お休みしてみるとか、
うん、
一旦違うものに目を向けるみたいなのをやってみるっていうのはすごく有効なんだなっていうのを思うよね。
そうだね、まあうん、あとはストレスっていうのもそうだけど自分の状態がいい状態に持っていけて、
うん、
でその後に行動はちゃんとしてそれが身になった ていう実を結んだみたいな、
うん、
そんな感じはあるよね。
そうだね、自分の状態ってめっちゃ大事だよね。
そうだね、だからなんかもう気さくにラーメン食べて帰れるようなぐらい気分は良い状態で行ってて、うんうん、前はもう針治療して前後で予約してとかもうねタイムスケジュールをちゃんと組んでみたいな感じでピリピリしながらやってたから、
卵がさちゃんと着床するようにさ、うん、なんか動かないでちゃんと座っておこうとかさ、なんか2時間横になっておこうみたいなさ、うん、そんなんやってたよね前ね。
そうなんだけど、もう本当に成功した時はもうはい帰っていいですよみたいな、横にならないの、えそうなのみたいな、じゃあ帰るかっつって、
うんうん、
でどうするみたいな、ショッピングセンター行く、ラーメン食べちゃうみたいなさなんかどんだけみたいなね、
うん
感じだったから、
うんうん、
でもそれはそれでもう自分の気はすごく楽だったし、
うん
うん、もちろん気にしないわけでもないし、
うん
うん、ちゃんとねやるべきことはやったんだけど、
うん
うん、もう状態が違ったんだろうなっていうのはやっぱ思うね。
そうだね、
まあ、それが執着を手放せた状態だったのかもしれないし、
うん
うん、まあそういうね行動もちゃんと伴った上でできた結果だとは思うから、
うん
うん、もう本当に何もしなくて叶いましたっていうわけではない、
うん
うん、だけれどもすごい強い思いっていうのを少し話したかなっていう感じはあったかなと思います。
そうね、
はい、また長くなってしまったんですけれども、今回は執着を手放すということで私たちの妊活不妊治療の体験をお話しさせていただきました。
はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。